14健康プラス人権コラム健康プラス私立総合病院からのお知らせ。低位舌と口呼吸、自覚しにくい悪習慣。歯科口腔外科富山直人。上記に富山さんの指針が掲載されています。低位舌口呼吸の健康への影響についてご存知でしょうか。まず低位舌とは舌が正常な位置、舌の先端は上の前歯の根元、舌全体は上顎についているよりも下にある状態のことです。舌は筋肉の塊で、話すときや食事をするときに重要な役割を果たします。低位舌の場合、舌の筋力が弱いことで気道が狭くなり、口呼吸になりやすかったり、滑舌が悪くなったり、むせやすくもなります。次に口呼吸についてです。鼻を通さずに口から空気を吸い込む状態で、慢性的な鼻詰まりや先に述べた低位舌などでお口をポカンと開けていることが多くなると、唇を閉じる筋肉が衰え習慣化します。鼻は吸い込んだ空気中の細菌やウイルスをキャッチし、浄化するだけでなく加湿温度調整をする役割があり、口呼吸はこの機能を損なってしまいます。それだけではなく、口呼吸を続けると唇や口の中が乾燥する、歯並び噛み合わせが悪くなるなど、さまざまな悪影響を及ぼします。改善するためには鼻詰まりの治療は重要です。しかしそれだけではなく、低位舌口呼吸はいずれもお口の周りの弱った筋肉のトレーニングが有効で、歯科医院など専門機関で正しい診断に基づいた指導を受けることが重要です。低位舌と口呼吸は子供から大人まで影響を及ぼす可能性がありますが、対策を取ることで様々な問題を予防できます。最近なんだかむせやすくなった、お子さんのお口がいつも開いている、顎がしゃくれているなど気になった際は歯科医院への相談をお勧めします。人権コラム。幸せに向かう流れ。ふれあい交流センターセンター長、袴田康嗣。えい、やあ、力強い子供たちの掛け声が体育館に響き渡りました。会場にいる人たちの鼓動が共鳴しているかのように一体感が生まれ、ふれあい交流センター祭りの団体発表がスタートしました。まさに命の輝きを感じる時です。しかし、この清々しい一体感とは対極にある、人を誹謗中傷する、差別をするといった行為が大きな社会、人権問題となっています。特にインターネット上の誹謗中傷などの拡散は我慢の限界を超え、心を傷つけられ、溢れる悲しみや怒りで苦しめられる人を数多く作っています。思いを伝えるという意思のない多数が、いくら群れになっていても一体感を感じることはありません。拡散という現象の怖さは、最初は事実をもとにした個人の意見でも、広がっていくうちに事実とは離れ、攻め立てることを目的とした巨大な流れを形成していくことです。ただ、止めようもないほどの巨大な流れも、一人一人の力が集まってできていることを忘れてはいけません。どこに力が向いているのかを一人一人が認識すれば流れは変わるかもしれません。どこについて民生委員の方々との会話の中でヒントをいただきました。最近の子どもについての課題を考える中、自然と教育している大人側に問題があるのではないかという話になりました。次第に子どもたちを育てている親世代が心配であるという流れになり、過干渉や過保護、反対に虐待など昔と比較して違ってきているという意見が多く出てきました。しかしそこで流れを変えたのは、今の親世代を育てたのは私たちだからね、反省しないと、という一言でした。流れの方向が子供から親、親から社会に行ったのですが、最終的に親世代を育てた自分たちに戻ってきました。外に向かって攻めている様子はよく見聞きするのですが、なかなか自分の方に向かうことはできないものだと思います。人は伝えたいことがあって表現するのであり、人を傷つけたいと思っているのではないと信じています。自分の考えを伝えることは重要であり、よりよく生きていくのに必要なことです。その時、自分の考え、意見がどこに向かっているのかを考えることができれば、巨大な意志を持たない流れはできないであろうし、できたとしても変わるかもしれません。きっとその新しい流れは幸せに向かうのではないでしょうか。